Amén.高橋兄弟の素晴らしい賛美、心より感謝いたします。それでは早速ですけれども、御言葉を拝読いたします。今日の聖書の箇所は、旧約聖書は創世記第12章の1節から、創世記の第12章の1節から、今日は新しい人生を歩むために、または新しい人になるために、そのことについてお話をさせていただきたいと思います。アブラムが新しい出発をするところから学びます。12章の一節主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。まずここまでにいたします。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日私たちは新しい人生を歩むために、または新しい人になるために、その秘訣を学ぼうとしています。聖霊が御言葉を祝福し導いてください。主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アブラハムは生まれ育ったカルデヤのウルから神様の示される地に移ることによって、文字通り新しい人生を歩むようになりました。約束の地カナンに行ってからも、ご存知のように彼は何度か大きな失敗をいたしました。しかし彼は失敗を失敗で終わらせませんでした。また大きな試練に何度か会いました。しかし彼は試練に押し潰されることはありませんです。それは彼が何か満たされないという古い人生から悔いのない人生に変えられていたからでございます。現代も多くの方が何か満たされない人生を、何か物足りない人生を何とかしたいと思って、何かに挑戦されていると思います。しかし挑戦したもののこんなはずではなかった、と思われる方が多いのではないかと思います。私はそうでした。私は救われるまでいつも心に満たされないものがありました。何か足らないものがありました。その足らないものを補うためにどうしたらいいか考え、いろいろ試みました。しかし一生懸命にやればやるほどこんなはずじゃない、どうしたらいいのか悩んでおりました。私は人にはそれには言いませんでした。人の前ではいいところを見せていたんです。しかし私の心は叫んでいました。助けてほしい。どうすれば 新しい人生を歩めるでしょうか。どうすれば新しい人になれるのでしょうか。アブラハムの計画歩みから4つの秘訣を学びたいと思います。まず1つは神と出会うことです。神様と個人的に出会うということです。もちろん出会うというのは1対1で私とあなたの関係で出会うという出会いでございます。今日の箇所の御言葉をアブラハムが聞く前にカルデアのウルで彼はすでに神と出会っておりました。それは新約聖書の人の働きの7章2節に記されております。聞いていただきますと、そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて。メソポタミア、カルディアのウルにいた時、栄光の神が彼に現れていた。書いてございます。彼は以前は偶像礼拝をしていたわけでございます。しかしながら栄光の神が彼に現れて、彼を選ばれて、そして彼を召されたわけです。彼は神様に御声をかけられ、信じるように呼び出されて、彼はそれに応答して初めて自分の創造者である、また救い主である神様と出会ったんです。そして神というお方を知って、彼は自分のための人生から神様のための人生に歩みが変わったわけです。新しい人生の出発であったわけでございます。昔から人生は出会いで決まると言われます。これはユダヤ人のマルティン・ブーバーという人が言った言葉です。人生は出会いで決まる。私たちは出会う人によって影響されます。しかしながら神様と出会うことによって本当に私たちは自分自身を知り、自分の人生の目的を知り、そして人生が変えられるわけです。想像してほしいんです。生き別れの親子があるとします。物心つく前に親はいなくなったんです。どうするでしょうか。探し求めたいんです。もうだいぶ前に中国の残留孤児がよく戻っておられていた時ですね、テレビで映像があったんです。養父母に育てられたんです。心はいつも日本です。心はいつも日本の父母です。会いたくて来たんです。彼は東京のある神社に拝みに行ったんです。そしてその境内の中で、お父さん、お母さん、どこですかって心が痛みましたね。それが本当だと思います。人間は実の親に会いたい。それと同じように人間は魂の生みの親であり、創造者である神様と出会うことを心の底で願っています。願っているはずです。それが人間です。その出会うまで何を得ても物足りないです。まだ足らない、まだ足らない。どんなに富を得ても足らない。人間は自分の創造者であり救い主である誠の神様に出会う、 個人的に知る、そのことによって初めて何のために生まれ、何のために生きるべきか教えられるんです。そうして新しい人生を始めると思います。新しい人生になるために神と個人的に出会うことが絶対と言っていいほど必要です。そうでなければ本当の意味で人生は変わる、新しい自分になるということはないと思います。ところが教会にお見えになっていてもまだ神様と一対一で私とあなたの関係で出会っておられないお方がおられるんです。ここにもおられるかもしれません。毎週のように教会来ているんですけどまだ出会ってない、ね、牧師や教会の人と出会ってるけど神様と信仰によって出会ってない、案外あるんです。だから聖書を知ってるけど天国へ行けるかどうか分からない、救いの確信がないんです。出会ってないから。3ヶ月ほど前、関西単立バプテスト神学校で行われた集会に参加したときに、一人の韓国の青年が来られた、学生さんです。初めて出会ったんです。私の父は牧師です。生まれた時から教会行ってたんです。で、私は留学で神戸大学へ来たんです。そして近くの教会に行って私は本当にキリストと出会いました。それまで出会ってなかったんです。もう全く私は変わりました。キリストについてしてましたがキリストを知りませんでした。出会ってなかったからです。私は全く改心しました。目が開かれました。私は献身しました。私は大学終わったら進学校に行ってそして牧師になろうと思います。私は言ったんです。韓国はクリスチャンが多いですから羨ましく思います。彼は言ったんです。ありがとうございます。確かに日本と比べたら桁違いに多いです。しかし教会に毎週のように行っておられても総天祈祷会に行っておられてもキリストと一対一で出会うということを体験されていない人も多いです。愛する皆さん、あなたはキリストについて知っておられると思います。キリストを知っておられますか？キリストと一対一で出会っておられますか？どうしたら出会えるんでしょうか？悔い改めることです。悔い改めるというのは方向転換することです。人間は罪人なんです。神に背を向けているんです。その背を向けている自分が回れ右して神様に私は罪人です、私の罪のためにイエス・キリストが死んでくださったことを信じます、私を救ってくださいという悔い改め、キリストを信じるという信仰、これが必要です。悔い改めないまま神様に背を向けたまま歩み、教会にいくらいていてもキリストと出会っていない場合があるんです。新しい人生を送る、新しい人になるために絶対と言ってもいい神様と出会うことが必要です。まだ出会っておられなかったら悔い改めましょう。イエス様が私のために死んでくださったことを告白しましょう。そして新しい命をいただきましょう。そして新しい命をいただいて新しい本当の命を、いや人生を 歩んでいくようにいたしましょう。新しい人、新しい人生のために神と出会うことが必要です。2番目、神の御言葉に従って歩むことが必要です。神の御言葉を受けてそれに従うということが必要です。今日の箇所の第12章の一節、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時75歳であった。ヘブル書の10章の8節によりますと、このように書いてあります。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くかを知らないで出て行きました。アブラハムがカナンに行くことは難しいことです。年齢的に難しいことです。距離的に難しいことです。さらに財産があります。親戚と別れなければなりませんでした。カナンに行きなさい。カナンがどんな国かわからないんです。行きなさい。彼はその言葉を受け入れて、行くところを知らないで神の導きに従って出かけていたんです。そうすれば神様が共におられて、危険にあっても守られ、試練誘惑にあっても守られ、そうして神様は本当に生きておられる、神の御言葉は真実だということを知ったんです。そうしてこれから自分の知識、経験によって生きていく、常識によって生きていく、そういう生き方から神の御言葉を聞き、御心を伺って生きるべきだという人生に変えられたんです。私たちは新しい人生を歩んでいくためには、神様と出会うだけではなく、神様の御言葉に従っていくということが必要です。なぜなら神は私たちの創造者なんです。神は私たちの主であるわけです。私たちは生かされてるんです。私たちは自分で生きてるんじゃないんです。神様に生を受けて、神様に生かされてるんです。私たちは生かされてるんで、生かされている被造物でありながら創造者を無視して歩むというのは、これは間違った的外れな生き方です。しかも神様は全てをご存知です。支配しておられます。その上で言われます。神様は行きなさいと言われるとき、準備してから行きなさいと言われます。神様は来なさいと言われたら、準備して来なさいと言われます。神様に従って無駄に終わることは絶対にありません。無駄に終わることは絶対にありません。私の好きな言葉ですが、詩編の37の、詩編の37の23に、こういう言葉があります。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。 またエレミアの第10の23にはこう書いてあります。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのではなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないこと。人間の道はその人によるのではない。その人の学歴や能力によるのではない。歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではない。素晴らしい言葉だと思います。私は救われる前に人生に自信とか確信とか希望がありませんでした。神様を知らなかったからなんです。私は自分で生きているものと思ってたんです。創造者がおられるということを知らなかったんです。でも教会に導かれて、私はたまたま生まれてきたんじゃない。神様によって生を受けたんだ。神が私の創造者です。そうであれば神は私に計画を持っておられる。私が生まれてきたのは神の計画に従うためだ。私の人生の目的は神の栄光を表すことなんだ。能力があるかないかは関係がない。私は感動しました。そして私が信じる方はこの方だと思います。そして神様の御言葉に従って生きるのが確かな道なんだということを学んだんです。もちろん神の御言葉に従っていこうとしたら、自分の考えと違っていたら不安になります。葛藤があるんです。当然だと思うんです。自分の考えがあります、計画があります。それと違う神の言葉が与えられたら、あるいは今までの経験や常識と違う言葉が与えられたら不安になります。どうしようかと思います。私は何度も経験しました。サタンが言うんです。従っても無駄だ、従ったら危ない、危険だ、従わない方がいい、そういう誘惑を何度も受けました。しかし教えられたんです。信じるということは捨てることだ、従うということは自分を捨てることだ、そして信じるということは神の言葉にかけることだ、それに一生懸命になることだ。皆さん、一生懸命という漢字ご存知ですね。一生わかります。懸命、どんな漢字ですか。かける命、命をかける、それが一生懸命。何に。私たちの命をかけるに値するものをどこにあるんですか。かけても悔いがない、どこにあるんですか。このためだったら死んでもいいという、そういうものを私探していました。私は救われる前に、ね、ある人と仲間と麻雀してました。徹夜麻雀です。朝までやりました。朝になって非常な虚しさを覚えました。震えました。私はクリスチャンじゃない、こんなことをしてはいけない、こんなことのために命を絶対にかけちゃいけない、もったいないことした、もうやめだ、こんなしょうもないことのためにどうして尊い時間をかけることができるか思いました。 ブラブラブラブラとあてもなく町の中を一人で歩いたことがありました。歩き終わってからもう大変な虚しさを感じました。何のためにこんなことをしてるんか、何にもならないと思いました。人には言いませんでした。でも自分の家に帰って私の心は泣いてました。教会へ導かれてキリストに出会ったんです。そして神の言葉に従って生きるということが本当の命の道なんだということを教えられたんです。そして私はそれを体験したんです。従うということはね、神の言葉にかけることです。あなたはかけておられます？神様がこれをしなさいという言葉にかけておられます？怖い、危ない、保証がない、常識に反する、それで終わりだったら先はないです。相変わらず古い生活の中に入ってるんです。古い生活から解放されて新しい世界に入ろうと思ったら神様の言葉にかけないといけません。そうした時に神は生きておられる、約束は真実だということを体験するんです。そうしてこれから神様に従おうというんです。それしないならば何も変わりません。クリスチャンで残念ながら何も変わらない人あります。キリストを信じて5年10年経ってますけど何も変わらない。なぜ変わらないか、答えご存知だと思います。従わないからです。命を懸けないからです。自分の全存在をお言葉にかけるんです。神様は私に従ってきなさいと言われて従った者を苦しめると思われますか？滅ぼすと思いますか？父親が子供に来なさいと言って父親は子供に怖い目や危ない目を合わせるでしょうか？普通の親だったら絶対しないです。罪人の親でもそうなんです。そうであるならば完全な愛の神は御言葉に従う者を危険のまま終わらせる、無駄なまま終わらせるということはあるでしょうか？絶対ないです。私は確信して申します。本当にクリスチャン生活で命を持って生きるためには与えられた御言葉にかけなければならない。それをかけないならば命を体験することはできません。形だけです。知っているだけです。命はない。何も新しい自分になってないんです。御言葉にね、従いましょう、従いましょう。サタンは誘惑します。悪い教えを入れるんです。でも神様は私たちのために御子をも惜しまずに与えられたお方です。そこまで愛してくださったお方です。そのお方に従う者を必ず祝福され恵まれます。新しい人になるために神の御言葉に従って歩むことです。もう一つ、三つ目は神の前で自分の弱さを認めることです。自分の弱さを認めることです。ご存知の方が多いと思います。アブラハムには子供がありませんでした。子供がないというのは悪いことではないんです。それは神様のなさっていることです。しかしながら当時の世界では子供がないということは後継ぎはないということで自分の弱みであったわけです。しかしながら彼は自分の弱みを受け入れたわけです。 そしてそれを告白して神様に従っていったんです。神様、私は子供がありません、あなたは私を大いなる国民にすると言われます、私は子供がありません、でも私はあなたを信じます、子供がありません、子孫を与えると言われます、でも子供はありません、神様、私はあなたに信頼します、ありのまま告白したわけですね。神様はその真実を告白する彼を祝福されたんです。25年後、一人子イサクを与えられた。そしてそのイサクから多くの子孫が生まれるようになったわけですね。彼は思ったと思いますね。本当に自分の弱さとか恥ずかしさを神様の前にそのまま告白することが神様の祝福を受ける道なんだということを学んだんじゃないかと思うんですね。私たちはこの世では弱みを見せません。恥ずかしいところを隠そうとします。私はもちろんそうですね。絶対に弱みは見せません。いいところだけ見せるんです。でも信仰の道というのは神様の前でありのままの自分をさらけ出して、私はこんなものです、こんな弱さがあります、主よ助けてください、そのように言うのが信仰の道であると言えると思いますね。第二コリントの12章の9節でパウロはこのように言っています。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私の力は弱さのうちに完全に現れる。この言葉を信じられた一人の若い婦人のことを思い出すんで、もうだいぶ前なんですけれども、バイブルキャンプを諸教会合同でやってた時代なんですね。最後の集会ではキャンプファイヤーでした。火を囲んで諸教会の人たちがメッセージの後証ししたするときに、一人の若い婦人が自分の悩みを皆の前で言われたんです。私の息子は高校生です、反抗です、ちっちゃい時教会行きましたが反抗です、もう悪い方ばっかり言っています、もう全然言うこと聞きません、神なんて信じないと言っています、皆さん祈ってください、私の子こんなんなんです、涙ながらに言われたんですね。私それを聞いて立派だなと思いました。ところが神様はその方を祝福されたんですね。神の聖霊がその不良なんですと言われるその息子さんに働いたんです。教会に来るようになったんです。リバイバル起こったんです。そして献身したんです。そしてその人今宣教師になっています。新しい人生、新しい人のために自分の弱さを 認めることです。どうか祈りの課題でプライバシーを守りながらも、祈りの課題で自分の本当の課題、本当の問題分かち合ってお互いに祈っていこうじゃないですか。これは神様の力をいただく道であると信じます。最後に、新しい人生を歩むために、新しい人になるために、神のために祭壇を築くことでございます。祭壇を築くということでございます。創世記の第12-7-8に、12-7-8、その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそれからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。祭壇というのは生贄を捧げるところです。礼拝を捧げ、自分自身を捧げるところである。アブラハムは点々と天幕生活をしましたけれども、行くところどころにおいて祭壇を築いたんです。礼拝を守ったんです。周りは異教徒なんです。異教徒の中にあって彼は祭壇を築く生活を送ったんです。そうすることによって彼は異教に妥協せず、また信仰を証しし、また子供たち家族に信仰を受け継がせることができたんです。祭壇を築いた、祭壇を築いた。日本は異教の地であるわけです。クリスチャンの数は人口の 0.5% にも満たないと言われています。これは先進国の中で最も少ないことであり、信仰がの自由がないイスラム教の国、クリスチャンであれば迫害を受ける、そのような国よりも少ないです。全てのことが非聖書的、反キリスト的なことが行われている、そういう国だと思います。もちろん日本は自由があるんですから、全く自由があるんです。本当に日本は恵まれていると思います。私は選挙旅行であちこち行ったことがありますが、初めてインドネシア行ったときに、道で教会案内やトラクト配っちゃいけないって、びっくりしました。そしてそんな国が多いんだということ、法律的にいけないんだ。日本は恵まれてるなと思いますね。日本は言論の自由で何を言ってもいいです。でも何を言ってもいい国、そんなに多いでしょうか。私たちはロシアに妻と一緒に行って、あるお店で政治的な話をしたんです。そしたら佐藤宣教師は、大統領の名前を私が出しただけで、私は自由だと思いませんでした。 中国は自由じゃないです。私たちは中国の宣教師とやり取りするときに、聖書とか神とかキリストとか、そのような言葉がネットで飛ぶなら必ず網に引っかかります。その言葉が網に引っかかるんです。そしてたくさん網に引っかかったらマークされる。日本はいくらキリストや神や聖書を言っても引っかかることないです。そのような自由の国です。しかしながら異教の国です。そのような国で信仰を守っていこうとするならば、絶対と言っていいほど礼拝を守ることが必要です。守ることが必要です。礼拝によって神様とつながること、礼拝によって神様に捧げ、神の御言葉をいただき、聖霊に強められていくことが必要です。礼拝は必要です。もちろんいけない時あるんです。でも礼拝を守ることは必要です。祭壇を築くことは必要です。それなかったら流されてしまいます。アブラハムはもし祭壇を築かなかったら、どうして信仰を守り通すことができたでしょうか。ありえないです。彼が信仰を守り通したのは、行くところで祭壇を築いたからです。彼は家族を呼んだと思いますね。もしね、家族の者が行きたくないと言ったらどう言ったと思います。あ、そう、信仰は自由だから好きなようにしなさいと言ったと思います。言わなかった。しなければならない。私は父である、私はこの家の主人である、あなたはここにいる神にしなければならないと言ったんじゃないかと思います。それほど力を入れなければ信仰は伝わらない。それほどお父さんは、それほどうちの親は命がけでやっているということが、家のものが分からなければ本物だと分からない。だから礼拝を特別でなければ守りましょう。必ず試練が来るんです。試練に負けるのは試練が大きいからじゃないです。力がないからです。なぜ力がないか、答えは明らかです。教会で礼拝守るだけじゃないんです。家で祭壇を築きましょう。毎日聖書を読みましょう。なんと素晴らしいことでしょうか。このように聖書が私たちに与えられていることは。北朝鮮のクリスチャン、聖書あると思います？ないです。北朝鮮はどのようにして聖書を回収しているかご存知ですか？学校の先生が教えます。皆さんのお家に黒い表紙で分厚い本ありませんか？お父さんとお母さんが昼間は隠していても、夜や朝早い時にそれ出してきて読んでる、その本ありませんか？あったら先生のところへ持ってきてください。将軍様が喜んでご褒美くれます。一人の子がある。持って行きました。先生、お利口ね、よくやりましたね、ご褒美もらいますよと言いました。彼女家帰ってね、親はいない。それ以来私は親に出会っていない。脱北してそれ明かししたんです。 私たちはなんと素晴らしい恵みでしょうか。2冊、3冊持ってる人いるんじゃないですか。それで読まない、なんというもったいないことでしょうか。それを北朝鮮のクリスチャン聞いたらどう言うと思いますか。また家族で読みましょう。家庭礼拝しましょう。誘惑は多いんです。祭壇を築く必要があります。祭壇で教えられる必要があるんです。祭壇中心の生活をすることによって私たちは変えられます。私僭越ですけど必ずやります。これしなかったらご飯食べません。外出もしないです。私にとってこれ取り上げられるのは命の次に大事なものです。趣旨します。必ず守ります。そうでなかったら私は荒波を越えていくことはできません。朝の15分があなたを変えると言われます。朝の15分、15分、まず確保してください。それやってみてください。嘘だと思ったらやってみてください。一日じゃない、続けてください。そうすれば必ずあなたは新しいあなたに変わります。そしてそれが20分になり25分になります。そして私は御言葉を中心にして生きるようになりましたというようになると思います。私たちは何を基準にして生きているでしょうか。知識でしょうか。常識でしょうか。経験でしょうか。それを生きているんだったら何も新しくなりません。それを超えた支配されている神様と出会う、その神の御言葉に生きる、自分の弱さをさらけ出して神様に頼る、そして祭壇を築く、そうするならば私たちは新しい人生を生きていくことはできます。お父さんお母さん方に申し上げたいです。あなたがお子さんに信仰を受け継いでもらいたいと思われたら絶対に神様がいります。神様に従えば神様は必ず力をくださいます。そして従ってよかったと思うようになります。私たちが新しい人になるために、新しい歩みをするためには、自己中心から神様中心に変わる必要があります。政治的に言えば政権交代をする必要があります。悔い改めです。アブラハムはカルデアのウルから約束の地へ行ったんです。全く新しい人になったんです。新しい人生を送ったんです。豊かな神様の栄光を表すことができたんです。お祈りしたいと思います。父なる神様、どうか私たちが充実した悔いのない人生を送るために、何とぞ主を仰ぎ見、主と向き合い、御言葉をいただき、御言葉を基準にして生きていくことができますように。今日イエス様を信じるように言われる人は受けることができるように、決心ができるように。またイエス様を信じた人はバプテスマを受ける決心ができるように、バプテスマを受けている人は次のステップに進んでいくことができるように、また祭壇のない人は今日から気づいていくことができますように。私たちの信仰が他の人に及んでいくことができますように。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。